11暮らしの情報広場、子育て情報局、市内サークルなどの催し物、私たちの健康、10ページ。子育て情報局、休み明けは一苦労。長い連休があり、子どもたちの生活リズムを戻すのに一苦労したかもしれません。これから始まる夏休みもちょっぴり不安。夏休み明けに行きたくないと言い始めるのではとドキドキしてしまうご家庭もあると思います。いつもの生活リズムに戻すために子どもは大人以上に大きなエネルギーが必要です。生活リズムが戻る頃にはエネルギーを使い切り心身ともに疲れが出て休みたいという気持ちになってきてしまいます。そんな気持ちの経過を考えると行きたくないと言っている我が子に行きなさいと責めることは避けた方がいいですね。子供は自分の感情をしっかり理解していないので、どうして、なんでと理由を聞かれてもはっきりと答えられません。こんな時こそ子供の話を聞き共感することが大切です。就学前の子供たちは泣く、暴れる、嫌というなどの気持ちの表現になると思います。その時は嫌だよね、行きたくないよね、ドキドキするよねなど穏やかな声で聞いてみてください。そして体に優しく触れながら話してみてください。就学後は気持ちをいろいろな方法で表現するので、まずは子どもの意見をそっかと聞いてあげましょう。親が初めから問題解決方法を伝えるような聞き方をすると子どもは気持ちを閉ざしてしまいます。できれば気持ちに共感してからアドバイスする方法がいいかもしれません。時には子どもの気持ちが収まるまでそっと待つことも一つの方法です。内容の事実確認をするのではなく子どもの気持ちを聞くことが大切です。理解しようというメッセージが伝われば子どもは落ち着きます。気持ちを聞いてもらえたと感じたら嫌だと言いながらも学校や幼稚園、保育園に行くようになります。子どもの気持ちに共感するにも親に余裕がないと難しいものです。皆さんも一人で抱え込まずもう嫌だと吐き出してみませんか。気持ちに余裕がなくなったときはいつでも家庭児童相談員にご相談ください。皆さんの気持ちに寄り添い安心した子育てができるように一緒に考えさせてください。問い合わせ家庭児童相談室 477-2865。 市内サークルなどの催し物、掲載内容などに関して市では関与していません。本コーナーへ掲載希望の方は掲載を希望する月の2ヶ月前の20日までに所定の申請書をシティプロモーション課424-9600へ。2019年度講習会のご案内。跡見学園女子大学心理教育相談所、8月3日土曜ほか5回、午前10時40分から午後0時10分、同大学、テーマ、元気のもとを活用するほか、申し込み制、同相談所岩下、478-3565、歌の花道、TKD 歌謡教室サンライズ、7月7日日曜午前9時30分から午後4時市民会館、カラオケ発表会ブリュー太鼓、先着100名軽食あり、飯田 090-1837-0630。 絵本と紙芝居のお話会お話グループホタル、7月13日土曜午後3時から3時30分、栗原公民館、絵本、紙芝居、パネルシアター、手遊びなど、小林 090-2547-7069。 立教大学パイプオルガンコンサート、立教大学チャプレン室事務課、7月13日土曜午後1時30分から2時10分、立教学院聖パウロ礼拝堂、演奏崎山優子氏、立教学院オルガニスト、同事務課小松 471-6638。 新座交響楽団第38回定期演奏会、新座交響楽団、7月21日日曜午後2時から、市民会館、800円、中学生以下無料、アルルの女抜粋、シェラザードほか、四季、若宮豊、梅谷、090-5422-9016、夏の沙織織、三原手織広場、7月26日金曜、27日土曜、午前10時30分から午後6時、27日は午後5時まで、ホットプラザ、1000円。糸や色を自由に選び、織りを楽しむ広場を開催。申し込み制、マイタ、486-8120。夏休み子ども料理教室ままごとキッズ、7月23日火曜ほか、午前9時30分から正午、伸び止め公民館、1回1000円、全8回、毎回メニューお楽しみに、各回完結、申し込み制、同サークル、090-7248-6468。可愛くなってフラガールになろう。フラサークルラウレア、7月27日土曜午前11時から正午、伸び止め公民館、親子で1000円、メイクをしてパウスカート髪飾りをつけて踊ります。申し込み制、北川、090-5413-3559。お試し英検イベント、英検トライアル、新座ふれあいの家英語同好会、7月21日日曜午前10時から正午、柳瀬川図書館、1000円。4級から準1級、13名限定、電話にて申し込み順受付、申し込み制、菅原、080-3455-6130。ムジークバルト第13回コンサート、ムジークバルト、8月3日土曜、午後2時から4時30分、市民会館、2500円。ぎっしり名曲玉手箱、佐藤、481-0695。2種類の冷え対策で夏の疲れを和らげる、アロマセラピーの会、7月28日日曜、午後1時15分から2時45分、栄公民館、足を出しやすい服装、タオル2本、女性対象、堀岡、090-2424-3989。市ホームページに市内サークルなどの会員募集を掲載しています。掲載中のサークルについては、シティプロモーション課へお問い合わせください。会員募集はこちらとあり、二次元コードが10ページ、右から約 1.5 センチ、下から約 15.5 センチのところにあります。私たちの健康、便秘。便秘に悩む方は非常に多いのですが、たかが便秘といえども放置すると重大な疾患を引き起こすリスクが高まり、特に狭心症や心筋梗塞、脳出血や脳梗塞の発症の原因になり得るという報告もあります。近年久しく新薬がなかった便秘に関して新薬が次々と登場し、さらに一昨年には慢性便秘症ガイドラインが発刊され、便秘の定義と分類がなされ、標準治療が示されました。それによると、便が週に3回未満で、便が硬くてすっきり出せないといった排便困難症状を感じている状態を慢性便秘と定義しています。便秘の原因としては、大腸の炎症や腫瘍といった病気以外に、糖尿病や甲状腺機能低下症、パーキンソン病などの病気が関係していたり、また、抗精神薬や睡眠薬、高圧剤のカルシウム拮抗薬などの薬が引き金になっていることもあります。ただし、そうした原因がはっきりしないケースが大半で、これを機能性便秘と呼びますが、一口に便秘といっても、便通の頻度が少ない、便が硬い、 直前まで来ていて出しづらく排便してもすっきりしないなど、具体的な症状は様々です。大腸の働きは正常であるにもかかわらず、便意が低下して便が硬くなってしまうタイプや、大腸の運動が乏しいために便意をあまり感じず、排便回数が少なくなってしまうタイプ。また、直腸まで便が届いているにもかかわらず、直腸から便をうまく排出できなくなっているタイプなど、いくつかのタイプに分けられます。どのタイプに該当するかを想定して、それぞれの病態に応じた治療法を選択することが重要です。日常生活を見直し、食物繊維や水分を適切に取り、適度な運動を行うことが便秘に有効ですが、それでも十分でなければ内服治療を検討することになります。治療の目標は腸管運動を調節し、適度な柔らかさと大きさの排出しやすいバナナ状便で排便することで、毎日出なくても異常ではなく、便の質を重視し満足した状態で排便ができるようになることが大切です。従来からある便秘薬の中では、酸化マグネシウムなどの浸透圧下剤が代表的で、効き目が穏やかで便を柔らかくする作用を持ち、国内で最も多く処方されていますが、高齢者や腎機能が悪い人では血清マグネシウムが上昇することに注意が必要です。また市販薬の中には、腸管運動を促進する大腸刺激性下剤が含まれており、即効性はあるものの、繰り返し使うと耐性が起こって薬を飲んでも効果が得にくくなってしまうため、漫然と連用することを避け、頓用で用いるべきです。新薬としては、まず上皮機能変容薬が挙げられます。これは小腸の粘膜上皮細胞に作用して、腸からの水分分泌を促進させ、便の水分含有量を増やして柔らかくし、排便を促します。また大腸に流入する胆汁酸の量を増加させる薬もあります。胆汁酸とは、肝臓で作られ、食事をした刺激で分泌され、小腸で再吸収されるのですが、大腸を動かし滑らかな便を作る助けをしています。その再吸収を阻害することで、大腸に流入する胆汁酸の量を増加させ、大腸の中の水分を多くし、大腸の動きも促進させるといった機序で、その効果を発揮します。このほかに、ポリエチレングリコールという成分の浸透圧効果により、腸内の水分量を増加させ、便が軟化し溶石が増大することで腸の動きが活発化し、排便が促されるものもあり、小児にも安心して使用できます。ただし、こうした治療薬が全ての方に画一的に走行するわけではなく、各々の状況を総合的に判断して対応していくことになります。一朝一夕には改善しないことを理解し、医師との良好な関係を構築した上で、はじめは完璧に治すことを目標とせず、少しずつ症状の軽減を図ることが大切です。朝霞地区医師会、チャン・ムンソン、464-4666。